皆さんこんにちは、オフトピックの宮崎哲郎です。
DCM の原です。
GCP の江村です。
はい、今日は DCM のオフィスではない、
はい、ないですね。
普通の
ただ2人はポロシャツを着てるという
なんで原健ポロシャツじゃないの今日。
いやいやいや、あれ清掃なんでポロシャツは家では T シャツを。
あ、
はい、
そうですね。今日原さん後ろ、
はい、これはレッド・ゼッペリンの、まあ、あのライブアルバムですけど、あのセレブレーションデイっていう有名な曲が入ってまして、
いい曲、
はい、セレブレーションデイの話を少し、はい、まあこの間話したばっかなんですけどね、実際に。
そうなんですよね。
そうそうそうそう、
じゃあ、まあ今日はちょっとまあちょっとニュース系の話で、まあ、上場する、っていう案件が、ようやく出てきたので、
うん、
それについて話していくんですけど、まあ、ちょうど、まあ、多分これ収録してる時点だと多分数週間前だと思うんですけど、うんうん、我々の中で、まあ、その上場、これからどこを上場しますかねみたいな話をしたりとか、まあ、上場とかが起きるとスタートアップ全体としてなんかエコシステムとしていいですよねっていう話を、うん、してて、ちょうどまあ、これを収録してる、前の週ですねに、3社、上場申請、を出しましたと。厳密に言うと4社、なんですけど、バイオテック企業とかも含めてと、アームが、上場申請出して、で、あとインスタカートとクレビオと、はい、あともう一社、ちょっと名前覚えてないですけど、バイオテック系の会社、
はい、
が、上場申請を出したというところで、うん、まあ、特にアームとかインスタカート、
うん、
まあ、多分特にシリコンバレーに関してはインスタカートですかね、
うん、
が、多分すごい、まあ、かなり大型エグジットになるので、そこについて、みんな、ちょっと安心感があったっていうところですかね、うん、
まあ、無事出ればね。
そうですね、
そうね、
はい、まだ9月ですか、ね、まあ、でもね、
この間話したばっかですぐまさにそう、出るって噂されてた企業がババッとこう、うん、数字も見えますしね、こんなにすごかったんだとか、
うん、
結構な規模があるなとかね、そういう意外と利益出したいんだこの会社みたいなのは思いましたよね、
うん、
実際どうでしたお二人、そのまあそのどの会社でもいいですけど、なんか実際、まあ、数字とか見て、うん、どんな感じでした。
僕はやっぱインスタカートはそのザ・スタートアップみたいな感じ の、 2010年代で代表するスタートアップだと思うの で、 で投資してる会社も、まあ、すごい代表的な VC が多いですし、でビジネスモデルもいろんなところでインスタカートみたいなモデルがいろんな国で発生してたりとか、あとはまあ似たようなモデルっていうのは Uber 含め、
うん、
まあ、あったと思うので、そういう意味でようやくインスタカード出るかと思ってすごい感慨深かったですし、で金額数字的にも何て言うんだろう、まずちゃんと利益上げてるんだっていうのは正直びっくりしましたし、うんうん、で GTV グロストランザクションボリュームみたいなものも、だから今は多分アニュアルで大体3兆以上ですよね、
はい、
に多分30ビリオン近くあったと思うんで、
そうだね、
結構すごいなと思って、それもびっくりしましたね。
確かに
僕もそうですね、インスタカートはまあ、すごい面白かったし、昨日かな、昨日夜結構 S1 をいろいろ見てたんですけど、上場申請の全体的な PL も今原健言ってたみたいに彼らのトランザクション30ビリオンあって、だいたい 10% ぐらい抜いて、
うん、
レベニューが3ビリオンぐらいあって、もうすでにボトムライン黒字化してるっていうのもそうだし、うん、結構そのユニットエコノミクスのブレイクダウンとか、うん、コホートアナリシスみたいなのが、うん、面白いなと思って、例えばユニットエコノミクスでいうと、彼らもちろんトランザクションから大体 7% ぐらいかな、 7-8% ぐらい取るっていうのはやってますが、うん、なんかそこに加えてアドの部分、
そう、ね、
インスタカート上でのアドが、3% ぐらい乗っかってて、うん、で合計 10% ぐらい取ってるみたいな、うん、なんかアドもそれなりに大きいんだな、むしろまあそっち多分ピュアプロフィットに近いと思うから、ね、
う
ん、
そうそう、まさに
そこ面白いなと思ったり、ね、あとコホートがまあすごい魅力的ではないかもしれないけど、でもちゃんとこう何年経過するごとにインスタカート上での決済ボリュームが増えてるみたいな感じになってたんで、 そういう意味でもちゃんとユーザーにも受け入れられて、うん、まあ、使えば使うほどどんどんオーダー量が増えてるっていうのは、
うん、
健康的なビジネスの調査だと思うんで、なんかその辺も含めてすごいいいなっていうふうに思って見てましたね。
ね、なんかそのどれぐらいまあバリエーションつくんだ、まあ、マーケットキャップつくんだろうとかっていうのはやっぱりこの数字見てるとすごい気になるし、うん、で実際多分そのトランザクションの大きさ、もし類似をどこに取られるか次第だけど、例えばウーバーがコンプだとした場合に、大体そのウーバーのグロスブッキングボリュームに比べると、まあ多分、5分の1、4分の1ぐらい、
うん、
なんだけど、なんかやっぱ全然その今エメル君言ったみたいにビジネスモデル違うなとはやっぱ思っていて、うん、アドの部分があるからレベニューだけ見るともうウーバーのもう10分の1以下、
うんうん、
なんだけど、プロフィット、そのアドの部分があるんでピュアプロフィットに近いから、結構プロフィタビリティはむしろこっちの方が良かったりとか、
うん、
まあこっちの方がいいっていうか、こっちの方が要はプロフィタビリ、利益を出すのが早かったわけですし、この売上規模に考えると、
うん、
なかなかそこどういうふうに取られるのかなと思いましたけどね。なんか全然違うなと思って、売上は全然小さいけど、しっかり利益は出してるし、
そうだね、なんか多分利益出してる背景に、まあ、今のアドの部分もあると思うし、ウーバーがやってるようななんかめちゃくちゃいろんな国で同時多発展開するみたいな
そうだね
のをやってないから、インスタカートは基本アメリカとカナダだけかな、
うん、
だからまあなんかそこですごいドミナント戦略っぽく、
うん、
やってるから利益率が出しやすいみたいなのもあるかなというふうに思ってて、まあ、逆に言うとこっから先どこに行くのかみたいなのは、いや
おっしゃる通りだ、
今もまあ売り上げちゃんと伸びて利益出してるとはいえ、多分前年比 30% ぐらいの成長率かな、
まあ、しかも注文数は伸びてないですからね、
うん、
そうそうそう、
まあ、インフレとかもあって、
うんうん、だからなんか見方によってはもう割とアメリカだいぶ取ってるし、成長率 30% ぐらいになっている、海外展開まだそこまでしてない中で、
うん、
どこに次の成長を求めるのかみたいなのが結構問われそうだなっていう、
いやまさに、ただ多分実際レベニューのグロースなんて 10% 台だよね、インスタカートは。だから多分
10% も多分ないので、まあここは多分エコノミックスの多分他社のマーケットプレイスを比較すると手数料がめちゃくちゃ低いんですよね。110ドルの平均注文額に対して取引手数料が 7ドル、
うん、
でまあその原価もあって結果4ドルしかもらえなくて、
うん、
でまあ広告があるからプラス3ドルになるっていう、
うんうん、
で結果110ドルのオーダーにつき7ドルの粗利が出るっていうような仕組みなので、めちゃくちゃ低いっていうのはあって、やっぱりこの昔から聞いてはいたんですけど、やっぱインスタカートって黒字化がすごいしにくくて、そのコア事業だけですと、うん、まあ、そもそもグロサリーってマージンが低いので、
うん、
でもやっぱり広告がもう必須になってきた、っていうところと、あと意外とインスタカートってすごい B2B 事業を伸ばしていたりするので、
うん、
なんでそこのテクノロジーのところ、は海外展開は可能なのかなと思います、
ね、そうね、
うん、
なんかごめん、今 10% 僕違う、普通に Uber の方見てたわ、グロースでもなんか Uber のそのグロースも結局ほぼアメリカ外から来ていて、アメリカはもう完全にフラットみたいな状況だから、今エメル君が言ったみたいにやっぱりインスタカートも大体もうメジャーな都市、メジャーなターゲットセグメントは使っていて、
うん、
でそこからのグロースっていうのは結構難しくなるだろうし、で Uber はそれを求めてるのが、ヨーロッパだったりとかアジアだったりとか他の国、うん、地域だったりするんで、どうやってグロースを作っていく、
ね、
キープするかっていうのちょっと気になる、
まあ、多分インスタカートからすると2つの大きく多分2つの展開があって、1つ目が、B2B 側は、海外、それこそリテール、まあ、スーパー向けの、うん、いろんなテクノロジー提供しているので、うん、そこを伸ばす。で、もう一つ目が、グロサリー以外の領域に入るっていうところで、まあ、最近ですとステープルス、とかと、提携して、まあ、ステープルスのものをインスタグラム上で買えるとか、そういうのもあったりするので、なんかそういう形で他の領域にも広げるっていうのを多分やろうとするのかなと思いますね。まあ、それが成功するのか分かんないですけど。
そうですね。ただなんか、まあ、もちろんそうだと思うんだけど、ステープルズの方とかになってくると、今度はじゃあ、その、すぐに持ってきてもらうニーズあんのみたいな話も出てくるし、アマゾンでいいんじゃねみたいな、
うん、
なんかむずいっすよね。その彼らやっぱスーパーを起点としていて、 で、S1 にも書いてあったかもしれないけど、そのなんかプレスクリプションとか、なんかスーパーの中にあるグローサリー以外の商品は結構そのままできる気がするんですけど、なんかそこから結構離れすぎていくと、なんかそもそもそんなに、なんかアマゾン頼めばいいじゃんみたいな世界になってしまうから、なんかどこまでこの商品カテゴリー広げていけんのかみたいなのは、すごい気になる。
そうね。そうね。まあ、あとはこういう生鮮スーパー、まあ、僕らも 10X に投資をしていて、でアメリカでも同じようにインスタカー、中国でもこういう生鮮系には投資してるんだけど、やっぱ国によって少しずつじゃないですね、結構モデルが違うから、その違いはあるんだと思います。まあ、ライドシェアも同じで、いろんな国でモデル違うかもしれないけど、生鮮 EC って結構国によって、要はスーパーマーケットの密度も全然違うだろうし、買い物のバスケットのサイズもアメリカ人が買う量と日本の、消費者が買う量も違うだろうしとか、なんかちょっとずつニーズがやっぱ違うから、なんか結構展開は難しいというか、簡単ではないなっていうふうにやっぱ思いますよね。
そうですね。なんで、まあ、海外に向けては多分 C 向けの事業は多分すごい伸ばしづらくて、まあ、国内ですとまだオンライングロサリーの多分がデジタル化してるのって10%とか 12% とか多分そんなもんなので、まあ、そこを多分成長 するのを期待しているのと、やっぱこの B2B の領域とかですと、実はインスタカートってスーパー向きのショピファイみたいなものとかも提供したりとか、しているので、なんかそういうところからスタートして、でまあそういう海外 の、まあ、スーパー向きのテクノロジープロバイダーとして、のが、でそこでいろんな広告ネットワークとか作ったりとか、するのが、まあ、多分一番、まあ、コスト的にも効率的なのかなっていうところですかね。
そうね。いやでも久々の大きい、もういわゆるユニコーン代表企業の IPO だから、そうですね、まあ楽しみですよね。
まあ、確か直近バリエーションが10ビリオンぐらいだったんだよね。確か
正式に言うと直近のラウンド自体は39ビリオンです。でただ
インターナルバリエーション
ですね。そうですね。社内でのバリエーションだったり、あと他の投資家が、自分たちの評価で、下げて、で確か10から13ぐらいですよね、大体。
10から13ビリオンが一番直近のインターナルの評価。
そうですね。
そうです。だからストックオプションを出すときにその方がっていうこともあるでしょうし、
だから今回いくらつくかだよね。
そうですね。なんか
今2023の上半期でネットインカムが250億ぐらい、250ミリオンぐらい出てた。なのでまあ、
そうだね、
年間ランレートでいうと 0.5 ビリオンぐらいネットインカムがあって、まあ、そこに何倍ぐらい PR つくかっていう。
そうなんですよ。だから難しいのが結局ウーバーが今90ビリオンで、でじゃあでもウーバーってようやく黒字化したところだから、そこで同じコンプランが取れないだろうし、でちょっと微妙にビジネスモデル違うから、じゃあレベニューで同じようなコンプも取りづらい、さっき言ったみたいなアドも入ってるし、インスタカートの方が GTV に対するレベニューのテイクレートは低いけど、その分利益率は高いみたいな。だから結構どっちに行くかは分かんないですよね、何をどの数字をまずコンプに取るかっていうのはすごい重要だし、
そうだね。まあ多分あれですよね、このさっきの13ビリオンは超えていきたいが、おそらくその前の39みたいなには届かないみたいな、
それはちょっとさすがに厳しいかな。
その中のどっかでいくんですよ。だからある意味、まあダウンランド上場っぽくなるんですよね。
そうですね、
まあでもこれでもだいぶハッピーですけどね、そのインターナルで最後に置いてるバリエーションよりも、まあどうなるか分かんないですけど、それの前後で上場できるんであれば、
まあ、しかも結構何回か延期になっているので、上場も、知り合いも結構インスタカートの元メンバーとかもいるので、
みんな待ってる感じ。
従業員が呼び出されるんですよ、元従業員も。その上場準備ミーティングみたいなの呼ばれるんですけど、なんかそういうのになんか呼ばれたみたいな話を、1、2年前聞いてたので、なんで、まあ、ようやくっていうところと、あと今回ちょっと特殊な条件がついていて、普段ロックアップってつくじゃないですか。でアメリカの場合ですと大体半年間のロックアップ、まあ、いわゆるその、既存株しか、売れない、っていう、条件がつくんですけど、インスタカートの上場の場合ですと、条件付きで従業員に、は、特定の条件によって、一部売却できますと。で、その条件が、確か、上場時の株価を、2割増しに5日間なった場合、 5日連続かどうかちょっと覚えてないですけど、5日間になった場合に、持ち分 35% まで売れるっていう、
従業員は早めにエグジットできるって感じってこと、
そうですね、そのロックアップ期間中でも、うん、もし、うん、その条件にさえ満たせば、
なるほど、まあ今まで長く待ってたから早めにってことなのかな、
そうですよ、
うん、まあ、VC 側もね、これ一番大きいのどこでしたっけ、セコイア、
まあ、キャップテーブル僕今手元にないから分かんないけど、
うん、
どこなんだろうね、セコイアなのかな、
セコイアががっつり入れてましたよね、
うん、そうですね、マイクモリッツさんが確かボードで座ってましたよね、
う
ん、
そうだね、
なんか確かキャップテーブルにパーセンテージ書いてなかったんですよ、
書いてなかった、うん、
で、一応セコイアと D1 キャピタルが 5% 以上のステコールだって感じですね、
うんうん、
まあ、セコイア、シリーズ A のリードはセコイアですもんね、確か。
そうですね。
もうすごい昔、すごい昔って言っても、多分10年ぐらい前ですけど。
うん、まあでも、でかいですね。仮に分かんないけど、10% 持ってて、20ビリオンでもし上がれば、2ビリオンのリターンということで、
うんうん、
多分ファンド、まあ、どこから出してるか分かんないけど、下手したらファンド1個分は返せるかもしれないし、下手したら2つとかいっちゃうかもしれないですね。
うん、そうね。うん、まあ、ファンド、これがファンドリターナーじゃないとちょっとね、シリーズ A 投資家はどんだけ大ルートしてんだって話なんですけどね。まあ、
何号ファンドからかによってです
よね。そうなんだよね。結構またいで入れたりとか、他のビークルから入れてるから。
はい、まあ、シリーズ A で投資したアーリーステージのファンドはさすがに買えるんじゃないかな。
シードで入れた日本人もいますからね。
マジで
YC の時に
?YC 卒業後に。
誰ですか、
前田宏さんです。
マジで
これ公開されてるので多分言っていいと思う。
これ言って大丈夫、
言って大丈夫です。一応彼のプロフィールさっき確認して、インスタカートの投資家って書いてるんで、
すごい、
いや、おめでとうございますっていう、
おめでとうございますですね。これは
何人ぐらいいるんだろうね、このキャップテーブルには人の名前がパッと見てると思う、なんかすごい人数いますけど、
あとここはちょっと特殊で、社長を直近か2年前でしたっけ変えて今いるので、うんうん、創業者が今、まあ、創業者3人のうち元々社長だった人が今会長、で、元 Facebook の人を呼んでたりして、まあ、彼女が結構広告周りとかの、担当者として、結構 そっち側を進めていたらしいので、
なるほど、
まあ、やっぱ、
まあ、めでたいですね、
ここ、めでたいです、
無事、無事9月行ってほしいですね、
はい、
まあ、でも基本的にこのインスタカートもそうですし、まあ、場合によってアームもそうだと思いますし、まあ、あともう一社のクレビオもそうですけど、全部ダウンラウンド IPO になってもおかしくないとは思うんですよね、
うんうん、
でもやっぱりこのリード性が起きるっていうことがなんか一つ重要なイベントかなと思うので、
間違いなく重要ですね、
うん、まあ、アームもそうですよね、多分ソフトバンクも64ビリオンで、上場させたいとは思うんですけど、まあ、そこをちょっとつくのかっていうところは結構、うん、議論されてるかなっていうところですし、うん、はい、上場関連はそんな感じですかね、
は
い、
次何話します？
ちょっとNVIDIA の決算がちょうど出てたんでちょっとそれも一瞬触れれればと思うんですけど、
はい、
いや、マジなんかすごいの出てたじゃないですか
すごいね、
この収録の前週ぐらいだったかな、
これもさ、聞いて、もしこれ僕が内部のさ、うん、ファイナンス担当で資料作ってたらもう、うん、50回ぐらい確認するよね、数字間違ってないか
これは合ってるのか、
もうダブルチェックどころかさ、これ おかしいじゃんぐらいの
事前にあれですよね、事前に通知は来てましたからね、
うん、いやでもさ、だから
株主に NVIDIA が一応、大幅に上がりそうですと、
うん、
売り上げはっていうのは
大幅の幅がさ何これっていう、
だからこれあれですよね、だから数字で言うと今回2023のセカンドクォーターの数字が出たと思うんですけど、1クォーターでのレベニューが13ビリオン、
うん、
でネットインカムが6ビリオンみたいなのが出てきて、うん、でレベニューなんかは前年の同クォーターと比較すると2倍になってるんですよね、もともと 6.7 ビリオン、
利益がやばいですよね、
うん、スタートアップみたいな伸び方してるから、ね、
利益が前年の同じクォーターの10倍みたいな
843% 増っていうなんか上場企業でありえない数字が
ありえないよね、マジでっていう、上場企業で1年間で売上が2倍になりましたとか、利益が10、うん、そもそも、ね、今までも600ミリオンとか出してた1クォーターで、うん、6ビリオンになりましたみたいなのって 多分全然あるのかっていう。しか
もこの規模感でやるのってすごいですよね。しかも次のクォーターも確かちょっともうちょっと上げましたよね。
あ、そうそうそう、なんかさらにいくかもみたいな。
しかもこれってまだ NVIDIA ってその新しいチップをまだ出せてないので、うん、確か次のチップが GH200 だったと思うんですけど、まだこれ H100 だってめちゃくちゃみんなが、はいはいはい、あの求めてるチップの販売でこれだけいっているので、やっぱそれだけ需要があるっていうところですね。
うん、いやもう完全にあれですよね、今回のジェネレティブ AI とかでのこの AI 祭りの、うん、多分下手したら唯一の勝者というか、
まあ圧倒的な今のところ勝者ですよね。
そう、もうこれ以上にツルハシビジネスってないんじゃないかっていうぐらいのツルハシですね。
まあ、ここで結構シリコンバレー内でも議論されて、いくつかなんかポイントが議論されてるんですけど、一つ目がなんかどうやってNVIDIA のチップを獲得するかっていう問題。
はいはいはい。
なんかもう確かこれウォールストリートジャーナルかニューヨークタイムズが言ってましたけど、もうなんかドラッグみたいだみたいな話をしてて、その H100 のチップが、はい、なんか誰か知らないかみたいな、
ちょっと持ってるみたいな、
裏でちょっとなんかちょっともらえないかみたいなことを言ったり、して、いる人たちのがいる中で、今やっぱり大手がすごい獲得、してますし、あと最近結構 VC が、
うん
アメリカの VC が事前にもうクラスター自分たちで作って、それを、うん、無料で提供してあげたりとか、していると思うんですけど、なんかそういうのって日本とかではないんですかね。
いやマジで思いました。なんだ確かインデックスベンチャーズとかですよね、インデックスかなんかが、ね、このチップをもう自社で大量に買い付けて、なんかそれを使えるようにするみたいなことを確か提供する、はい、とかオラクルかなんかと組んでやりますみたいなこと言ってました、ね、
実はもう一社、最近立ち上がった VC なんですけど、ナット・フリードマンさんとダニエル・グロスさんっていう2人とも AI 出身者なんですけど、うん、彼らが多分何千と H100 のチップを、うん、去年からずっと買い占めてたらしくて、
うん、
なんかそういうのもやっぱすごいなって思いました。そういう資金力で勝負するっていう VC は、
うん、いやなんか僕らも、まあ、変な話社内で、まあ、半分冗談ですけど、うん、そういうことをやってる VC があるってニュースをシェアしながら、うん、こういうアプローチあんのかねみたいな話はちょっと話して、うん、で、まあ、我々 AI 別に特化型ファンドじゃないから、そこだけでガッツリリソースあるっていうのはあんまりメイクセンスしなかったですけど、なんかそれこそ AI フォーカストファンドであれば、うん、それをやると、まあね、AI 起業家をより集めやすいとか、
ね、
彼らの支援になりやすいっていうのもあると思うから、
まあ、案件獲得にとってはすごいですよね、
つながると思いますよ、
うん、
例えばそこへのアクセスがあってある程度自由に使えると開発が早くなるとか、
うんうん、
事業的なメリットも大きいと思うんで、
確かに、
いやしかしすごいですね、
うんうん、すごいですし、まあ、もう一つ議論されているのがこれって続くのかっていう NVIDIA の場合ですと、
で、
ちょこちょこ出てる比較がシスコと似てるんじゃないかと。
あったね、なんかそういう比較、うん、
なんか90年代のシスコ、はなんか3年連続なんかめちゃくちゃ、まあ、インターネットが来た時にすごい売り上げが上がって、でもそこからちょっとフラットになっちゃったっていう、ところなので、まあ、NVIDIA も似たような感じなんじゃないかみたいな議論とかもあったりするので、まあなんかそうですね、まあなんか NVIDIA の株を買うべきかは買わないべきっていう多分判断は我々全くできないので、
なんか競合が入ってくるのは間違いないですよね。これ、なんかこういう、まあ、AI の計算がこれからもどんどん必要になってきますみたいなのはきっと変わらないと思うんですけど、どれだけ AI モデルがエフィシエントになっても裾野が広がっていくと思うんで、なんか一方でその競合チップ、それこそGoogle がやってる TPU でしたっけ、ね、とかなんかメタとかもやってるみたいな話もあったと思うし、だなんかやっぱりそういうところが参入してきたときに今ほどの一強体制ではなくなっていくんじゃないかっていう、うん、とか そうなった方が世の中いいんじゃないかってい
う、ね、ですよね、絶対そうだと思いますし、うん、まあ、Google に関しても TPU 結構前から作ってはいるので、
うん、
で Google のサービスとかを組み合わせると、うん、結構手強い相手ですけどね。
そうですよね、それもデータセンサー持ってるから、
うん
うん、
一番コンピューティングパワー持つの Google なんじゃないかって言われてますから、ね、
うん、はい、まあ、ただ当面は短期的にはすごい NVIDIA の春が続きそうですね、
めちゃくちゃ 儲かると思うので、うん、あの NVIDIA 会社として、ちょっと投資アドバイスではないっていうことを強調しないといけないですけど、そうですね、はい、そうですね、他なんかありますかね。あとはまあ最近、まあ同時になんかいろいろあのまあなんかチャマスさんがソーシャルキャプテンのチャマスさんが、うん、あのなんか一部の持ち分を売却するみたいな話とかもあったりしますけど、うん、まあなんかやっぱあ
の投資企業のね、ポートフォリオの持ち分、はい、
あの、まあ、結構小さいポジションがかなり含まれてるのかなっていうところですよね。確かなんか320ミリオン分の投資先の、あの、はい、ものだったんですけど、なんか250社ぐらいあったと思うので、うん、なんかそれって結構少ない、額かなっていうところですね、1社あたり。
まあもう簡単に言うと、でもあのみんな整理にかかってるというか、そのディストリビューションしなきゃいけないので LP の方に。で、過去数年間ってやはりすごい調子が良かったから、持っててももうなんか要は上がり続ける、スタートアップのものって株っていつかはインスタカードみたいに上場するし上がり続けますよねっていうなんとなくの空気感があったりとかした一方で、いやいやもうそんなことなくて、やっぱりもうダメなのはダメなんだから早くもう手仕舞いして売って、ちゃんと LP にお金を返さないといけないよねっていうのはすごくプレッシャーとしては多分各社、各ベンチャーキャピタルファンド持ってると思うので、まああのチャマスが最近叩かれてるから出てるだけでもうかなり多くの企業が、まあ、要はセコイアがもう何でもずっと持ちますよみたいに言ってたのの全く当然真逆 の、
うん、
あの売れる時には売った方がいいっていう、
そうですね、
はい、っていうのはもう多くの VC がそういう動きはしてるかなと思いますね。でアメリカの場合はセカンダリーのマーケットがすごく発達してるので売りやすいし、うん、はい、それは彼が普通になんかそういう、なんかそういうのに出したんですよね、チャマスがね、確か。
うん、まあしかもなんかこういうセカンダリーを売るときってもちろん 一件ずつ売るっていうパターンもあれば、なんかバルクでなんかポートフォリオとして売るっていう、ケースもあったりするので、そうするとなんかそんなにあのいいところじゃないところ、まあ、リターン的にあまりリターンが出ないところも含めて、
はい、
でなんかバランスさせるとか、まあ、なんかいろんな、売り方があると思うんですけど、まあ、なんか、まあ、この記事とか読んでいる限りはなんかバルクで売っているのかなみたいな感じでしたね。
うん、
まあ、でも前なんか TVPI と DPI、 その TVPI あの紙上の今のリターンの数字と実際にディストリビュートした数字の差がすごく大きいと。だからディストリビュートしてないけどなんか紙上ではリターンが上がってるように見えてるものがすごく大きいのが現状っていうのは多分何回かここでも取り上げてる通りだと思うんですけど、まあ、いよいよみんなディストリビューションに動きつつあると。で IPO できるなら IPO するし、できないんだったらまあ何らかの形で売却を進めるっていうのは、まあ、そういうだんだん段階になってきてるなって気がしますね。
うん、そうですね。結構ね、売却の話は奥が深いというか、その、まあ、VC にとって実は株を買うのと同じぐらい重要、まあ、その結局買って売ってで儲けてるっていうところだと思うんで、あの買うところ、投資するところはよくいろいろ議論されますけど、売るところの議論って同じぐらいされてないなという、
うんうん、
感じがあり、まあ、チャマスとかは多分その今のマーケット環境とか、もしかしたらファンドのエンドが来てるからもうバルクで売りますみたいな話かもしれないし、そういう感じはするけど、なんか日常的にあの VC がどのタイミングであの売却していくのかみたいなのは、なんか本来もっと議論がなされてもいいトピックかなというふうに思ってて、
そう、ね、
結構むずいですよね。その我々も例えばシリーズ A から投資をして、あの起業家とまあ一緒に大きな夢を描いてやっていきましょうみたいな、なんだけど、まあ、ファンドはそもそも10年だし、
うん、
あのどこかでやっぱ売却していくっていうビジネスをやってるので、うん、なんかそれをどこでやっていくのかっていうのは、あのなんかもっとちゃんと考えなきゃいけないかなっていうふうに思う時もあって、で、うん、今までって日本って、日本だとそのプライベート期間がある程度短かったというか、この10年の中でまあ上場いけるよねっていう感じで、あの僕らも投資してるんで、上場後に売っていくっていうのがまあ一つ のやり方だったと思うんですけど、なんか今後この未上場期間が長くなってくると、その途中で売るみたいなケースも出てくるかなと思ってて、だなんかその時にあのどのタイミングで売るのかとか、誰に売るのかとか、どういうふうにコミュニケーションするのかとかっていうのは、あの今までに の日本ではなかなかなかった、
うん、
あの複雑さが出てくるかなという気がしてます、
うん、
コミュニケーションもいろんなステークホルダーがいるので、もちろん LP に対しての説明もありますし、 その投資先の社長にもそことの関係性を、一部崩すっていう可能性もあったりするので、なんか、うん、あのやっぱ途中売却するって、あの場合によっては市場に対して悪いシグナルを送ってるっていう、
ね、一番中のことを知ってる投資家なのに、
うん、
途中で売るっていうのはその株の将来性があんまないと見てるんですかみたいな、
なんでそこら辺の説明とか、コミュニケーションの仕方とか、うん、あのそうですね僕も経験してるのでこれはなんで、うん、すごい難しいところですね、
うん、
まあ、ちょっとここに関してはちょっとまた別途話しましょうか。う、ね、これ専用のエピソードがあってもいいぐらいだと思うので、
わかりました、
思います、
うん、はい、じゃあ今回も聞いていただきありがとうございました。今回話した内容を気になった方は概要欄に載っている我々 Twitter アカウントなどをフォローお願いします。今回の収録は YouTube でも聞くことができます。それではまた次回お会いしましょう。